答えはもうまだ
いいんじゃない？
いいですよ。こんな感じで、うん、もう回しちゃうよラジオ。もう回しちゃってるよ。
三住エコビレッジ最果て熊本より工藤最果て君工藤真空です。はい、もう旅するため
頼まなくても自己紹介してくださいました。ありがとうございます。
答えはラジオですよ。時代の答えは
いきなり始まっちゃいましたね。
いいんじゃない。
時代の答えはラジオだそうです。私ちょっとマイクどっち向けたらいいのか分かんない感じ。
真ん中だ。
真ん中ね、
うん、ああちょっとパーマカルチャーデザイナーチコ君も村の住人チコ君、
まあ、こんにちは。
今ねラジオやってるんだよ。
そう
ラジオやっとんの。
いきなりラジオ
今。
はい。
いや今日俺ジャムの日だから。
ダメダメダメダメ。
構成し
ジャム作りも大事だからさ。
ジャム作り
ちょうど今パーマカルチャーの話を始めましてはい、全国の皆さん、
全国
世界の皆さん、
あもう今こう
そうなんですよ。
んだけど
おもむろに
今まさに始まってんだ。
その、はい、俺にパーマカルチャーを教えてくれた生意気っていうデザインチームのデイビッドがこの間俺に言ったのは、答えはラジオだよ、レイディオだよって言ってて、
ほうその心は、
例えばコンテンツを入念に作ります、
はい、
まあ、映像なり読み物なり作るけど、
うん、
結局現場の人っていうのはあんまりそんな時間もなければなんかこう吸収できない、うん、で一番できるのは作業しながらラジオ、ね、AM ラジオみたいに流しつつ、
はいはいはい、
だから自分のことやりながら片耳に入っていくっていうのが一番いいよね、う
ん、いいよね。わかります。それなんかね、視聴者の皆さんからもね、うん、農作業しながら聞いてますとかね。
そ, ね、
そういう声があったりとかね。
下手するとこう、ね、かしこまってさ、うん、こう聞いちゃうのを、
うんうん、
スラッとなんか頭の片隅に入ってくぐらいがいいんじゃない、
うんうんうん、いいんじゃないみたいな。
答えはレイディオです。
もう本当に ね、今日ちょっと前々から来たかったミスミなんですけどね、
はい、
最
果て、うん、あ、初めまして。
初めましてなんです。私
はい、1万坪で10人20人、
はい、
でパーマカルチャーをベースに、
うん、
こんな時代やさかい、
うん、
衣食住文化を見直してやってこうよと、
お
う
お
う
お
う、暮らしているところです。
あ、これはでもやっぱ震災後にできた感じのビレッジ、うん、
震災後にできたけど、
うん、
ただ震災は関係あるっちゃあるし、
歴史的にはでもそれが引き金でっていう感じではなかった、
うん
うん、たまたまだけど
結構だから震災で、ね、180度見方が変わったとか言うけど、俺らブレてない
から、ブレてないから
昔からこんな調子でやってるから暮らし自体は1年半前だけど、
うん、そう、
それぞれ、ま、なんか各自の動機があってたまたま気に入ってきたみたいな、全員ここで初対面だし、
あ、本当に
前から誰か友達だったとか知り合いだったっていうのは、それもたまたまいなくて、
でもなぜここだったんだろう、この場所。
うーん、
この場所はもともとあった、
なんかここはもともと前その自然の里っていう
名前
で、
自然の里、うん、
自分の子供が障害持ってる親が集まって会員を募って作った施設兼別荘地だった、で子供が大人になっちゃってもう使われてなかったところを、その時こっちに来てた工藤君のとこにこういう場所あるよっていう話が来て、で盛んにアップし始めた、上から下まで。
時代はラジオの前に言ったのはだから時代は現在進行形ドキュメントの無編集の、当時俺はこういうエコビレッジ作ろうと思って、まあ、この三隅っていう海と山が豊かな土地を見つけてここでやろうっていう時にこの自然の里って土地を紹介してもらってご縁 で、
うんうん、
でその時もだから映像を片手に全部撮って、
うん、
こんなとこあるからエコビレッジ作ろうぜっていうのをホームページ作ってツイッターとかでどんどん毎日みんなとかに届けてって、
うん、
まあ、まんまとこういう
まんまと
上から下まで舐めるように撮ってたから大体感じは分かったし、うん、でたまたま自分の探してた条件にもぴったりだったし、
うん、
ただエコビレッジってついてるのだけがなんか自分の中では難点で、
難点で、
それは初耳で、
本当、
うんうん、
エコビレッジ最果てって名前つけ って、うん、アップされた時にあーエコビレッジってつけちゃったよと思って。
そうなの
こだわりが。
これこの間もあの俺言ったんだけど、あのずっとね国づくりプロジェクトっていうのを俺、はいはい、2008年からこういう土地を探してやってきて、
2008年から、
まあ、なかなかうまく人も集まらないし、いかなくて、である日俺の嫁ホノルルさんがね、
ホノルルさん、
ホノルルさんあの 嫁なんだけど、あのエコビレッジってのが世界にもあるらしいよって言って、俺も何それダッセーエコビレッジだってって思ったんだけど、その3秒後にエコビレッジ作ろうって、あ超ポップで分かりやすいわと思って。
なるほどね、
うん、あそうか、チコもやっぱダッセーって思ったわけ、
ね、でも俺はその前もその同じパーマカルチャーセンターで勉強した同期と一緒に、うん、あの共同生活したりしてたんだけどあのことさらにエコビレッジとか言わなくていいよって
基本的にだからあの、ね、俺ら話し止めてたけど、エコビレッジ作ったのも彼がパーマカルチャーやるのも、うん、世の中がだからエコビレッジとかパーマカルチャーなんていうのがなくなればいいと。さっきあの伊藤健とも江戸時代は自然って言葉がなかったの、うん、いちいち有機野菜だエコビレッジだなんて言わない世界にしたいよね、
いいなそれ。
そう、うん、それをこうバーッと出してるところがもうなんかちょっと恥ずかしいなみたいない
や俺だって超恥ずかしいんだぜ
超恥ずかしいよね。
だからそれも知
っ、ね、もうだいぶ先行ってるね
知って加わったじゃん。
今の若者なんてエコっつったら商売ね、あ商売ねみたいな世界だし、まあまあよかった、みんな恥ずかしいんだった
ら一人その恥ずかしいのにまみれてる
、まあ、まあ今はね
わざわざ言わなきゃいけないみたいな
超わかりやすいもんだって。
そうそうそう、まあ、おかげでだからあの来る
そうだよ、ね、
興味持ってくれる人たちには、うん、あの
届きやすい、
やりたいこととか考えてることが あ, の、うん、ある程度言わなくても大枠は伝わってるから、
うん、大枠
そう超大枠だよ、
だいぶ大枠
そう、まあ、だから話は楽なんだけど、
言うたらエコビレッジっていうのがもうタイトルで、うん、パーマカルチャーっていうのがサブタイトル、
はいはいはい、はい、
そういう世界。
ありがとう。
ちなみにあの、チコ君って言った
ら、はい、チコです。
はどこから来たんですか。
僕静岡です。
静岡、はい、静岡もいいとこじゃないですか。
そう、
しかしながら、
しかしながら、まあ、静岡は兄貴が、あのもう僕次男なんですけど、兄貴が継いでるっていうのもあって、で、あの
ちなみに兄貴地球歴ってこと。
お、
地球歴のカイチ君の
弟。そうなんだ、まあびっくりした。あー、そうですか。
俺もびっくりしたけど、
そこはあの震災とちょっと絡むんだけど、あの静岡って浜岡原発がある
し、はいはい、
でうちらは本当にちっちゃい時から地震が来る来るって言われて育ってて、でうちの実家なんかは浜岡原発が弾けた日にはもう
ぶっ飛ぶようなとこ、
この後もうずっと住めないっすってなるような距離感にあるようなエリアで、だから俺が一緒に実家に帰ってそれをやっちゃったらもう全員路頭に迷うみたいなところがあって、でじゃあ別のところにしようかなっていうのをもともと考えてて、で、ああ熊本いいじゃんっていうところ完全にもう全く別の地域になるから、
うん、そうね、
そ
う、
それであのどっかないかなっていうのを探してて、
うーん、ぴったりだった。いつぐらいに来たんですか。
去年の2月だから今1年ちょっと、みんなより半年くらい遅れて、
いいですかここは。
いや最高です。
最高ですか。
最高なの
最高なのここ。
ここは環境も最高だけど、怒ってることが最高で、ここ面白いのがルールもなくて、ああいう言葉を好きにどうぞみんな、だから掃除当番とか全く、ゴミの捨て係とか全くそういうのなくて、でもみんなちょうどよくね、やるっていう。
すごいすごい、その話ね、なんかこの前あのレインボービなんだっけ、ギャザリングって聞いたことある？
うん、
あの海外とかでね、いろんなところでやられてる、まあ新月から始まって新月に終わる1ヶ月ぐらい続く。
ここでもやりたいって1回女の人、名前忘れちゃったけど、
あ、うん、本当に、うん、いやこことかね、もうまさにそういうことやってるってことだなと今話聞きながら思ったんですけどね。そこもなんかあのハフトゥーがない、しなければいけないっていうルールが全くないっていう中で、みんなが自発的に自分たちが気持ちよく提供できることをやって喜ばせ合うじゃないけど、っていうようなね流れの1ヶ月を過ごすっていうね、うんうん、でやっぱり参加し2回ぐらい参加したっていう友達が、 もう本当にすごいやっぱりこう自分が何ができるか、
うんうん、
もう考え始める、ね、うん、やりたくなっちゃ う,
そうやりたいもんね。
そうそうそうそうそう、その循環ってすごいなと思って聞いてたんですけどね、うん、もうそれがここで起こってると、
やりたいの相乗効果循
環は、うん、
ね、うん、だから勝手にだ住んでってお互い驚くもんね、
うん、
そうか、これができてるんだ、
うん、
よくわかんない何が起きてる。
自分じゃ全然なんか考えもしないアウトプットが平気で出てくるから
、へえ、
あとはディスカッションとか、うん、あの辺が一番面白いかな。
いやなんかね、いろんなところで、まあ、村づくりしてる人とかとちょっとずつつながってきて、うんうんうん、で村づくりってでも難しいなって思うところがあったんですよね、うんうんうん、そのやっぱりいろんな人たちが集まってきた時に、うんうんうん、あの誰かに依存するような形があると、うんうん、やっぱりうまくいかないって、うんうん、だから、まあ、そういうのたくさん見るにつけ、いや、 やっぱり一人一人がね自立してる、うんうん、でも自由なつながりの中で生かし合うっていうのが理想だな、じゃあ、 まあ村はいらないかみたいな感じにね、そうそうそうそう
そ
も
そ
も論
なエコビレッジパーマカルチャーいらなくてね、うん、
でもここでね起こってることは多分きっともうその自立して自分たちがね率先してやりたいことがあって、で勝手にやってて、でもなんか喜ばせ合ってるみたいな、そういう形なんだろうなと思ったらなんかいいなって、
うん、あとスタートがみんな初対面だったっていうのは割とプラスだったかなと思ってて、その結局僕は今まで6年くらいずっと誰かと一緒に住んでて、うん、あの場所を変え人を変え、あのいろんなパターンがあったんですけど、うん、結局その自分と全く違うんだっていう認識が前提にしっかりないと、
うん、
あの何かを期待したりとか何かで寄っかかったりっていうその依存体質的なところが出てきちゃうんだよ、
うん、
だから、ま、あの全然違う生活習慣とかっていうのは全くそもそも違う生き物なんだみたいな認識があるとあ、この人はこういう感じなんだっていうところで受け入れられるそのキャパが出てくるから、それがすごくなんか、うん、あの割とみんなあの共通で持ってるなっていうのが多分問題があんまり出ない理由かなと思ってて、
うん、そこ前提にした
のね。そういう感じなんだよね、よく使われるのは。あ、その感じ任せて、うんうん、細かくこうこうこうでこうで どうねじゃなくて、
うんうん、
あ、もうこの人こんな感
じかなりファジーなところで納得してるお互い。
ただもう信頼があるからね、この人のその感じだったらあの感じかな
その感じ、あの感じ、どの感じ
まあ結局そこを想像を超えてそっちの感じかってなるんだけど、
大体多くは想像を超えてくる
それいいね。
よくくどくんと話してるのはもう大体予想することをやめてしまって、こうなるだろうとかこうしてこうかみたいなことあんまり考えなくなって、
うん、
こうなっちゃうのみたいなところで、
あ、でもあ、そっか、悪くないね。
そうそうそう、
あ、そうか、
それいいっていうのはなんかこう自分のキャラとか例えば、うんうん、そういうものがだんだん、まあ、どこにいてもだけど会社の中でも家族の中でもできてくると、それに縛られる、お互いが相手も縛られてくるし、自分もそれによって自分ってこうだしっていうのができすぎてしまうと可能性がねこう広がらなくなってしまうじゃないですか。なんかその無限大だっていうところで、なんかの無限大サポートチームみたいな感じですね
いや本当だから肩書きっていうことでもないけど、みんなだからそれぞれなんかやってるし、
うん、
やってんだったらやりたかったら手伝うし、
うん、
みたいな、
うん、
で教わったり、だからこの村には先生も仲間もいるし、ね、スタッフもいるし、
うんうんうん、
作業場もカフェも、ね、オフィスもあるし、食堂もあれば畑もあれば、う
ん、すごい、
そういう意味じゃだからただの村やなと、
あ、
さっき言ったお客さんが来ても誰もいないのに営業してるわけじゃ
ない、ここ
に住むためにみんな暮らしてるだけ。
そうね、
先生とかリーダーとか、
うん、
あのスタッフとか仲間とかっていうのがその時やってる時こと次第であの頻繁に入れ替わってる感じが別にその都度誰が 何とこう決めてやるわけじゃないんだけど、自然に誰かがあの得意な人が先生になるし、で知りたい人がスタッフになるし、その辺が 結構すごく柔軟っていうか、
うん、昨日先生だった人が今日は生徒みたいなね。
そうそうそう、昨日どころか5秒前の先生だったけど、もう
今や下僕みたいに馬車馬のようにこれでいいですかねみたいない
いねそれ。なんかね今ねすごい気持ちいい、こうなんか半オープンなテラスのようなところで、テラス、はい、なんだろう、ここ
最果てラボ、
最果てラボ
室ですね。
でなんかねこう外を見るとですね、アースバックハウス作りかけが見えたりとかね、
皆さんの脳内にこうポワーッ、ね、海を見下ろす絶景の中、
そうそう、
水着の美女たちが、
あ、いないいないちっちゃいちっちゃい、
伝えあってよりお送りしております
。すごいお送りしていますけれども今だいたい20人じゃ、
今20人、うん、パーマカルチャー の、うん、あのまあ、デザイナー、
デザイナー、うん、
まあ、パーマカルフランスから来た先生だったり、うんうん、まあ、今ここにいる清さんは光の魔術、
ね、
まあ、俺も映像作家やってたりとか、うん、服飾の専門家、
うんうんうん、
歌新歌歌姫、はいはい、歌い手さんに、
ええ、
料理人、
料理人、
はあはあ、
グラフィックデザイナー、
うんうん、
この絵を描いたりとか、ラボの壁画を描いたりとか、こういうデコレーションを作ったりとかっていう、なんか割とこう、うん、オールラウンドなデザイナーが
台湾から
一人、うん、
台湾から
1年の8割方はいついてる感じのいつもツーリストビザで来るから3ヶ月に1回は帰って10日くらいすると戻ってくるっていう、うん、あんまり入出国が頻繁すぎてこの間怒られたらしい
不法労働だ、
うん、本当にツーリストかみたいな
そ, う、ね、
それで、入国管理事務所に前に一緒に行って、
うん、
あの相談してきたりとかして
そうか、なるほどね。
レインボーはその看板も全部だから、
あ
の看板はまだ名品だったでしょ、うん、
じゃすごいんですよ、クオリティ高いんですよね、
だこう駐車禁止とかそういうこともこうやんわりと伝える言葉選びと、
ね、すごい、
それぞれ何がしかの第一線で動いてる人だから、
うんうん、
出てくるアウトプットは本当にどれ見てもクオリティ高いし、
うん、なんかまあ、ちょっと話飛んじゃうんですけどね、うん、まあ、震災前後関わらず、うん、こういうね、こう例えば街の生活はもうちょっとやめたいなと思ってるけど、うんうん、次に一歩踏み出す勇気がないとか、捨てちゃったら本当にね、今ある仕事を捨てちゃったらどうなるんだろうとかね、どこ行けばいいんだろうとかね、そういうこうなんかこう思いはあるけれども踏み出せないっていう人がいるじゃないですか、たくさんね。で多分そういう人たちって食べていけんのかっていうことをまず考えたりとかしてるんじゃないかなと思うんだけど、なんかどうですか、こういうとこポンってきて、
あの、ね、
全然大丈夫
ほらみんな、ほらみんな聞いたか、
いや、じゃあ俺ドロップアウトするけど、あの住所不定無職年収8万だ
よ、
カミングアウトだよね、もうドロップアウトはしてんだね、
ドロップアウトはすでに前提としてあるわけでしょ
今の総理大臣の名前も俺知らんからね、完全無視してるけど全然いい感じで生きてます、余裕なんです、
それを聞いて安心するのかどうか
ってだってこうやって いるんだもん、
まあね、
娘もいるけど お父さんは住所不定無職住民票も持ってないからね
本当
税金も払わんし、
安心かなそれ、
安心でしょやってんだから
聞かされて
お父さんはとか言って
お父さんは住所不定無職
まあ、その私は全然OK なんですけどね、その住所不定無職年収8万の中で、うん、どうやってこういう豊かな暮らしをしてるというふうにお伝えすればみんなは納得するでしょうか。
あのね、まあ本気、
本気、
本気で生きてれば、まあ、本気っていうかただ生きてれば死ねないよ、うん、人間なんて、
うん、まあ、死ねないどころかというか、うん、どんどんワクワクね、うん、してくるんじゃないかなと思うんですけど、
う
ん、
素直に興味とかこういうことしたいをかけて、うん、死のこと言わずに始めちゃうのが一番
そうそうそうそう、なんかね今ねなんかここばっかり突っ込みますけど年収8万って言ったでしょあのねいやだからあのみんなお金がないと不安って思ってるから踏み出せないだけで、うん、お金がなくてもやりたいこと全部できるわけですよ。
できるし
っていうことがね、うん、分かってもらえれば
むしろやりたいことのリミットがお金だったりもするんじゃないかするんじゃない思い直して見てごらん
ささやきが
自分を制限しているのが実はお金だったりしてないかい
してないかい
あんまそこ俺いいや、
まあまあそこいいや、
うん、両方素敵だよ、
うん、そうね、うんうんうん、
確かに
それで大丈夫だみたいな感覚が結局始めなきゃ分かんないから、
そう、
それがこうしたら大丈夫かなってやってるうちは絶対その実感は湧かないから、
うんうんうんうん、
初めてやってみて初めてあ意外と大丈夫なんじゃないのっていうところからあだんだんだんだんそういう感覚が薄れて、
うん、
別にあってもなくてもいいかみたいなところで、
うんうんうん、
必要な分だけっていうのが、うん、あの馴染んできちゃうから、
うん、
あとカラクリはだからそうやって田舎暮らしスローライフ自給自足とか、うん、そっちの幻想にとらわれない、う
ん、
ただやればいいだけで、
そうそう、
うん、
別にだから食べ物だったら全員自給自足の自ってどこまでだよなんで閉鎖するんだよ、
うんうんうんうん、
全部欲しいものを味わってこう共有していこうっていうことだと、
うん
うん
うん、いいね
いいこと言ったかな、
いいこと言った
住職無職まあいいこと言ったかな言えたかな
あとはお金があるかないかっていうとこよりも自分が何ができるのかってちゃんと自分で自覚してるところが
の方を
考える方がよっぽどなんかあの大事っていうか建設的っていうか、うん、
ないものじゃなくてあるものをね、
特にあの今までそのワークショップとかコースをいろいろやってきて、
うん、
あのサラリーマンとかいわゆる就職して働いてる期間が長ければ長いほど、うん、自分個人だと何ができるのかっていうのが全然分かんなくなっちゃってるから、だからあの何かこう提供こっちが提供するものがあって、例えばドネーションでも物々交換でもいいですよ、うん、あのスキルのシェアでもいいですよっていう話をした時に、
うん、
お金しか出せるものがないんですっていう人は結構いたりして、うん、なんだけど、うん、絶対そんなはずはないんだよ、
うん、
なんかねお金ってはある種の分かりやすさがあるじゃないですか。
そうそうそうそう、
このパン100円、ね
うんうん、
で、このほうれん草100円、うん、じゃあこの100円と100円は交換できるねっていうイメージの世界だけど、
うんうん、
あのじゃあ、マッサージ10分1000円、
うん、
じゃあほうれん草10束とマッサージ10分、
うん
うんうんうん、っていうこうなんか頭の中の等価交換っていうのをみんな知ってるからとらわれがちじゃないですか、逆に言うとね。だからその、あの本当は合ってないようなものの価格っていうものだけど、でもみんななんかなんとなくのこれぐらいの労働力だよねとか、これぐらいの価値だよねっていうのをなんとなく測りながらこうやってるから、そのお金っていう便利なツールが数字でねこうパシッと分けられるものがないと、何交換していいのかとか、どれぐらいで交換していいのか分かんなくなって、
まあ、10日で考えるからじゃ
ね、
感情で考えるからね、そんなもんないもの、
ね、そのないっていうの
は
ね、
気持ちだったりマインドだったりみたいなところじゃないかなと思うけどね、
それはでも慣れが必要なのかな、
まあ慣れ
ね、やっていかないと、
ね、思い出してって感じ
思い出して
忘れちゃってんだよ長いことそれから離れすぎて普段考えなさすぎて、
そうね、
そうそう、
まあ、教科書通りのことを言えばお金なんて妄想だからさ、
うんうん、
そういったら政治も国境もないでしょ、
うん、
そんなの歌ってるでしょ、
ね、
それで感動してるくせに
感動してるくせに
何だと思ってんのさ、ないものねだりをしてるんじゃないないんだぜ最初から
ちょっとささやきを挟んで
俺が支えてる時は本当の魂の
魂の
魂のささやき
ないんだぜ、思い込みじゃない、世界は君の思い込みじゃない
リフレインリフレイン、
思い込みでしょ、
うん、
ね、美味しいリンゴだってそれぞれの思い込みだと
思う、うん、ね、
等価交換なんてできないよ、
うん、そうね、
特 に何か動き始めてないと、うん、調べてばっかりの状態だと特にそれが、
うん、
どっちかっていうとひどくなる感じがする。
憧れがどんどん増えて、
うん、
憧れのねだりが
増えるし、うん、やってもいないのにうまくいかない事例とか見て、
うん、
それじゃあ
勘弁してほしいよね。
すごいね。
あるね、そういうね。
山ほどもう今、うん、ググればあっという間にザーッと情報が出てきて、
うん、
あこれはいける、これはいけない。だけど一つも実証してないから、うん、結局のところ答えは出ないはずなのに、
うん、
なんとなく調べて情報集まって出た気になってて、
うん、
あこれじゃうまくいかないよって言ってたりするんだけど、やったことは一度もないっていうことがすっごくいっぱいあるから。
ね、この前ね沖縄で自給自足ずっとされてるね、うんうん、森岡直子さんっていう方のところで収録してきたんですけど、直子さんの、まあ、先生というかずっと一緒にね、うん、回ってらっしゃった福岡正信さん、
はいはいはいはい、
うん、が残した言葉の中で印象に残ってることはって聞いたら、うん、知恵を捨てろって
。あーもう
聞こえた今の指パチ。
指パチ。もうなんかズキュンできましたね。それね、
そうね、うん、福岡正信さんはねいいこと言うんだけど、逆になんか俺も最近またそういうツイッターとかであるからさ、福岡正信、
うんうん、
最近ズキュンってさらにいくの。昔はねやっぱ憧れでさ、
うん、
知恵を捨てよと
か
いいじゃん
って言うけ
ど、もう今分かったそうだよ。
そうだよ。
本当だよ。
もう実践してるよ。
あそういう意味で本当に体験だね。
本当、
うん、だパーマカルチャーも俺エコビレッジって立ち上げて、パーマカルチャーっていうサブタイトルをつけて、まあ、四国が来たりとかフランスからケビンが来たりして、ただ俺言ってるだけで何も知らんくてさ、
うんうんうん、
多分に憧れてたの、
うん、
それはそれは豊かでかっこよくスタイリッシュで生産性が良くて、
うん、
だけどそれもねやっぱり一緒にこう付き合ってみて幻想だった。本当に素晴らしいんだけど、
うん、
それではなかった、
うんうんうんうん、
頑張ってパーマカルチャーだっていうんじゃなくて、
うん、
要は本当パーマカルチャーってそれぞれの発想とか何がしたいかっていうのが形にするぐらいで、
うん、どこでやるのかでも違うだろうしね。
違うし、
うん、
俺の中ではそのスパイラルガーデンとかさ、
うんうん、
ザッパーマカルチャーのやつがかっこいい見せびらかしたいみたいな。まあ、そういうことじゃねえよ。
でもその気持ちも大事よ ね、 でもね
大事だけどね、
うんうん、今なんかさっき何か言おうとしませんでしたか。
今ザッツパーマカルチャーで何がザッツだよっていうところで何考えてたか飛んじゃってさ。前から思ってるからさ、あれ結局誰かのアイディア集だから、パーマカルチャーの今日本で出てる一番メジャーな緑の本があるんだけど、
うん、
重要なことは最初の1ページから7ページくらいのところに全部書いてあって、あとは自然科学とかの知識とあと誰かのアイディア集っていうのが後半ザーッと並んでるだけで、よく本読んだんだけど難しかったですって。
これだって7つの原則みたいなのがまずあったっけ。
倫理が3つあって、
うんうん、
地球に対するケアと人に対するケアと、うん、資源の分配、
うん、
フェアな分配、
うん、
はい、じゃあお前はそれで何やるっていう。
そうそうそう、その倫理3つがあって、じゃあそれをベーシックな自分の物差しとして取り込んで、じゃあ何をするっていう。だから分野も自由だし、日々のライフスタイルも自由、自分の中で出てくるあなたの暮らしの持続可能性ってどうやったら高まるっていうところをフォーカスするだけで、だから畑をやってる人もいれば、畑はやってないけど、自分の立ち位置は芸能メディアでこういう情報を発信するんだと、でこういう活動したらもっと世の中持続的になるんじゃないかって考えて動いてる、そのアプローチがやっぱり一番大事なところで、だから気候によって日本型のパーマカルチャー、オーストラリア型のパーマカルチャーとかっていうことがあるわけでもなく、10人いたら10人のパターンでパーマカルチャーっていう、その持続的っていうアプローチがあるっていうだけだから、
うんうんうん、うん、そうね、
あなただけの、あなただけのパーマカルチャー、だからパーマカルチャーってことじゃないんだよ。
そうそうそうそう、
ビル・モリソンって人はそれをパーマカルチャーと
呼んだけどね。
そうそう、だからそれも結局エコビレッジと同じで、
どんな誰かは
結構で伝わりやすいところっていう。
ね、
なるほ
ね。でもまあその言葉がね、一人歩きし始めちゃったっていうことは、そう、それなんていうかな、それがなくなってたってことですよね。そういうやり方っていうのか、あのちょっとなりを潜めちゃって長いこと経っちゃってた、
そうやって言語化して意識して認識しないとできなくなっちゃってたっていうのが、あのやり始めた時の現状だったんだと思う、ね、いろんなものをぶっ壊し始めちゃって、本来その昔から生きていくための努力はどうやったらもっと食料をたくさん取れるかとか、あの病気がなくなるかとかっていうことで、それが本当に悲惨だったから、みんなそこに向かって頑張ったんだけど、あのある一時期からそこをクリアしちゃったと国が出てきてる、先進国はみんなそう、どっかのタイミングで本来必要として目指してたところをクリアしちゃった先は、あとはじゃあ便利とか早いとかっていう価値観にシフトして、その時点でもうゴールテープを切っちゃってるから、どこ行っていいか分かんない
なるほどなるほどね。
じゃあどこまで便利になったらゴールなんだっていうのはだって分かんないでしょ、もう誰に聞いても、いや分かんない、便利、まあ便利な方がいいんじゃないのみたいな。
でも便利にしようとすればするほど締まっていく首が、
そう逆に面倒くさいことが増えてたりとか、ね、始末の悪いものが増えてたりとか、そういうことに、ね、あのなっちゃってるから、
だからまあそのこの流れがあったこと自体は必然だったっていうことだと思うんですよね。だからまたそれを超えた上で、踏まえた上で、どこ着地点どこみたいなね、ところにみんなね
行くところまで、豊かさも行くところまで行って、まあこれは本当に先進国に住んでるからこんなこと言えちゃうけど、ところまで行って、ただそれが周りをぶっ壊してることが分かったと、前は分かんなかったから、それが、とても壊してると思わなかった、自然は無限大で、何をどう垂れ流したって、大丈夫だよ、海はこんなでかいしっていうところから、実はうちらの力だけでも十分ぶっ壊せるんだっていうその事実が分かり始めたところで、じゃあやり方どうするっていうのがちょうど今 の時期だと思う。だからわざわざ言語化してパーマカルチャーとかエコビレッジとか、こういうアプローチある、こういう考え方あるっていうことを盛んにやってるし、特に僕らの世代はそこからそういうものを一切経験せずに今の状態で育ってたりすると、まだ意識して勉強したりしないと感覚的にもわからないみたいなことが増えてるから、
そうね、
生まれた時から大資本主義競争社会なので、俺子供の時なんてみんな敵だと思ってた。だって出世するためにはこう蹴落とさにはやってらんないと思ってさ、トラウマだよね。生まれた時から
深く刻まれた。
今思えば本当に、その世界で生まれちゃっただけなんだなと思って、ね、本当思い込みだなって。
その世界の中で何をしていいか分からなかったよ俺は。
俺も分からなかったよね。
で今のこととか別に
戦いたくないしみたいな。
そう
別にって、
今の子供たちもさらに、だからそれがちょっと一巡してね、ゆとり教育だったりとか、なりたい、今高校生なりたい職業が公務員らしくてナンバーワンは
超保守的な
的だな。だってだってね、東京のね、こう、まあ、ラッシュ時間の、駅のホームにいるランドセル背負ってる小学生、なんかサラリーマンみたいな顔してるもんね。なんかすごい
すごいよね、前山手線の人々の顔たちと来たら、
なんかそんなこと言ったらね、敵をまなんか増やさない気がしますけどね。でもね、ありますよ、そういう
の。ただ面白かったの、俺一回ブラジル1ヶ月旅して、ニューヨーク経由、トランジットで経由して日本に行ったんだけど、はい、まあ、俺はブラジルからニューヨークに行った時に、東京から友達がニューヨーク来て、それはニューヨークに行ったらね、みんな怒って怖えって思ったんだよ。だから日本から来たその子は、さすがニューヨークみんな生き生きしてんね、そう思った時、東京を思い出したら、うわーそういえばっていうのがあった。まあ別にいいと思います。
いやーまあでも本当にマスキンどうぞ。そうね、
一人じゃ生きていけないし、社会的な生き物だけど、その以前に前提として他の自然と同じ一個の生き物だから、なんか大体じいちゃんくらいの人たちは結構ベーシックにその感覚を持ってるんだけど、この花が咲いたから今何しなきゃいけないとか、 ここまでにこういう作業しとかないとこれはうまくいかないとか普通に感覚として入ってたりするんだけど、うちらは自分たちの作った社会の中でどうするかっていうことで全て賄えちゃってるから必要なもの、
自然との対話じゃなくてね、
そうそうそう、
なんか世の中との折り合い、
なんかこう全体思考とかシステム思考って言ったりするけど、そういうものを言ってるけど、それも結局社会の中で社会の範疇でしか考えてなかったりとか、じゃあ本当に全体的に考えた時にそれってどうなんだみたいなことになると、やっぱり全然違う答えが出てくるし、
そうね、だから自分たちがこう社会って捉えてるものが、なんか熊本市だったりとかね、
下手したらね、会社のなんとか部だ
って、そうするかもしれない、
でそこで部長はとか愚痴ったりしてるわけでしょ、
もう世の中はって言うと、もう世の中がそれその狭さかもしれない、
どこまでっていう
っていうね、そうね、なんかここにたどり着くまでにお二人は結構いろんなとこ旅してきましたか？
旅だね、旅は大事だよね、
結構行ってたね、
あ、行ってきた、
16はの場合は16から21くらいまではずっとバックパッカーだったんで、
海外も、
海外です、
海外を、
でその時は途上国ばっかり見て歩いてて、先進国はなんか、まあ、文化的な違いはあるからあるんだけど、言っても先進国だから、なんとなく自分の勝手知ったるような、いろいろ整った世界だと思ってたから、だけど途上国っていうのは本当にその時しか見れないし、であの人たちもみんな頑張ってるからどんどんどんどん伸びてるし、で残念ながら先進国を踏襲しようとするから、いやこれから伸ばすんだったらちょっと方向性をオリジナルで考えてもいいと思うよっていうところなんだけど、追いつけ追い越せで同じ路線を目指しちゃってるから、だけどそれがそうなってしまう前の状態は今しか見れないと思って、だからずっと途上国ばっかり回ってて、
最初タイ行った時は、ね、みんな日本人ボルコとか考えてるんです
よ、ボルコ
結構だからタクシーメーター回せよとかさ、今もうそんなんないらしい、
整ってきちゃってる
でしょ、ね、エジプト行ったらみんなペンくれペンくれってペンをあげたらよかったけど、この間、まあ、その6年後行ったら何それなめんなよ
ボールペンで喜ぶと思ってん
のあ、まあそりゃそうだな、
そうやな、ね、
でも日本人がインド行ったら電車の時間も全然守んないし、怒ったりするけど、逆にだからインド人にしてみれば日本人何神経質、大丈夫、
大丈夫し、
そういう自分のこ、ね、違った世界を知るっていうのはまず旅の良さかな。
カルチャーショックっていうとなんか、使い古されてて軽い感じだけど、あのインパクトはすごい大事だと思う、本当に全く根本的に違うんだっていうものが山ほどあるから、
なんかその違うってさっきの話じゃないけど、違うってことを前提にし始めたら、ちょっとでも分かり合えた時にものすごい嬉しかったりとか、もうこれでいいじゃんみたいなね、全部分かり合えなくてもこんなに幸せじゃんみたいなね、
だからそれをこれすます魔法の言葉がその感じだと思うんだよね、だから例えば幸せについて論議とか、まあ、法律について論議したりするけど、そもそも論議の議題が違うのよね、これまだ幸せになるためにっていう論議を交わすとしたら、よう考えたらあなたとあなたとあなたとあなたの幸せは、ね、違う、佐渡とマゾが同じ幸せ、
違うんだ
よまあ生きてるけど違うんだもん、
深いね
逆にそれ分かってたら OK、じゃあお互いお前がこうな俺がこうな、じゃあ幸せ行くぞみたいなことをするんだけど、お前の幸せなんだそりゃってなったら無理じゃん、もうそもそも違うんですよ、
大きなお世話だな、
そこだな、だから日本のやり方ってね、まあ文化というかで同じにしようとするじゃないですか、その同じじゃないと不都合が起こるっていう、そういう流れの中でこう作り上げられてきた価値観とかね、
世界的にも結構チームプレーで乗り切ってきた人種だと思うし、
まあそのまあ良さももちろんあったのかもしれないけど、でもまあまたそれもバランス、だからどっちかにね極端に偏らないで、そのチームプレーもできる、個人プレーもいけるっていう人たちがどんどん増えていけたら
ね、
いいなと。認識としてどっちもいいんだっていうところがやっぱり大事だと思うけど、
うんうんうんうん、
それも同じところに行くんだろうけどね、うん、チームプレーなんだけど、まあ、個人プレーがチームプレーになってるなってこの村が思って、
うんうんうん、素晴らしい。言うことないですね。
最初の感想最高なんですよ。
そんな最高なエブリデイライフを送っている2人にですね、あのいつも私あの最後にね、あのちょっと同じ質問をするんです、皆さんにね。あの今自分が何、まあ、自分が何でもできるとしたらでもいいし、うん、あの神様が何でも叶えてくれるとしたらでもいいし、うんうん、と今一番やりたいこと、この世の中に望んでること、何でもいいんですけど、そのあたりをちょっとお一人ずつ聞かせてほしいんですけど、
今一番やりたいこと、俺から今の俺をやりたいよ。だって最高なんだもん今。
やってるじゃない。
だから今でいいよ、
このまま。
今はありがとう神様、いいこと言ったんじゃない。えでもなんだろう、欲って意味だよね、うん、
てかね、まあ、今までやってきたことも十分あるし、うん、これからちょっとやりたいこと、ちょっと叶えていきたいこと、うん、新しく
いいかな。直近でいけば、だからもっとみんながここのことを見たり味わったりしたときに、
うん、
もっと伝わる場所にしたい。
あ、うんうんうんうん、
まだ途中だからここは、うん、もうみんながあれこれでいいんだっていうとこまでやっぱもっとどんどん行きたいですね。
うん、なるほどなるほど、うん、なんかありますか、ちょっと直近でこれちょっとこれ作ろうかなと思ってるものがあるとかね。
直近だったらば、
うん、このイベントをやると思ってるとか、うん、なんかありますか。
とりあえずあのパーマカルチャーっていう さっき言ったものを、うんうん、あのコンテンツとして形にしたいと、映像なり、まあ、デジタル書籍かもしれないし、ただがそれは今までの教科書でもなく、
うんうん、
ここで生まれたやり方、うんうん、
ここで生まれた、うん、
この感じをみんなに、ね、でも結局この感じを俺伝えたいだけだよ
ね。わ、ね、かりました。どうですか、近く。考える時間が少し与えられておりましたけれど、
この人はね、本当なんぼでもあるよ。
なんぼでも
5カ年計画、10カ年計画が全部あるから。パーマカルチャーで俺見たもん、設計図全土に行き渡っとるよ。何年後、まあ来週、今日の何時から何時。
まあ、いつもそんなに時間とか厳密に決めないけど、ただそのさっき言ってた、あの例えば神様が、何でもできるようにしてくれたらとか、あの不都合なところを、カバーしてくれるとしたら、あの何もしない
というのはね。何もしない。
あ、そういうことだよね。
本来だって
何もないもん。
あの多分すごくぐうたらっていうか怠け者で、雰囲気がここも今そうだけど、うん、天気が良ければ大体何もしたくないんだよ。
だって ちっちゃな
天気いいなってやってる、それで俺一日過ごせる人だから。
俺も何年でもいける。
だから
何年でもいける。
そう、もしだから神様がその辺を不都合クリアしてくれるんだったら、1年くらい強制的にみんなにこうちょっと何もしないでいてみなよみたいな、うん、全部一回止めてしまうと思う。
それだね。それでみんな
あ、
3秒でもいいよね、何もしない時間が。世界が止まったら、
うん、
あって自分
は、ね、なんか仕事に行かなきゃ、何しなきゃ、子育てしなきゃっていろいろなってんだけど、
うん、
あのとりあえず1年くらい、
うん、
あ今日も天気いいね、ははみたいなところで、うん、何にも生産的なことしてないみたいな状態に1年くらいしてほしい。
あ、なんかそれすごい、すごい、なんか画期的かもしれない。
それだよ。
それがあったら、ね、あの別にこんなにせっせといろんなことやって伝えなくても十分伝わると思ってるからさ。
そうだね。快
適って何みたいなとことかさ、豊かって何みたいなことは別に言わなくたって十分感じられるし。
ああ、そうよ、本当に。
まあ、それから今の地球と人類の結果を神様出してくださいみたいなことだけど、はい、それやった時多分人類は終わりだから、
うん、
今のままでいいよ。今が多分素敵なんだよ、この
今のままでいいよ神様って。いいね。
多分終わりでしょ、それにみんな気づいたらば。今回の人類のやることなんて、
うん、そうかもね。
あと個人的に思ってるのは、今考えてるようなことをとにかく実地として実証すること、
うん、
だからそれができる 可能性があるからここに来たし、うんうんうん、今までずっと賃貸とかで借りてるから、うん、20年後とか30年後50年後って考えてデザインしても2年後には現状回復する、うんうん、引っ越す時に、うんうん、何回ネガティブな作業をするんだしかもそれがあるから何かこれを作ろうと思っても、うん、まあ、なるべく予算もかけずに、うん、大工仕事のはずなのに舞台セットの大道具さんみたいなクオリティで収めとかないと後で戻すの大変になっちゃうから
そうね、
そうそう、だけどこういうことっていうのは本でも写真でも映像でもいろんなことで伝えられてはいるけど、うん、結局実地を体験して論より証拠が一番早くて、
うんうんうんうん、
だからそれを今頭の中にあるもので本当にみんなに見せたいものっていうのを具現化したいからここに来てるから、
うんうんうん、
それを向こう5年くらいで あらかたその下地くらいは形にして、
うんうん、
で5年でそれが形になれば残りの5年くらいはそれがこなれてく期間だから、うん、あとは自然に良くなってきちゃうから、う
ん、そうね、
うん、それを本当は何もしたくないんだけど、うん、何もしないわけにもいかないから半ばしぶしぶ
やりすぎだよ君は忙しすぎだよ
そんなことないよ
でもパーマカルチャーってだからビル・モリソンって人だけど、うん、パーマカルチャーは最初に頭とローリーを使って、
うん、
あとはだから知り上がりに生産性を、うんうん、落差と生産性を増していくって、
うんうん、
それ直角になる時が来るんですかね、
うん、
僕ら話すとこじ
りな直角直角は期待しすぎだと思う
まずこういうグラフでしょ
そうそうそうそうい
やそれって信じられる。でもそのだからもう一回学術的っていうかその形式に戻すならば、
うん、
パーマカルチャーだからそのやらなきゃいけない仕事を続けなきゃいけないっていう仕組みデザインするやつはバカだってその、うん、初めてウィル・モリソンって人が言っていて、うんうんね、だからこの社会はバカなのずっとやり続けないと回らないのか、
ね、一部のまあ賢いと言いたくないけど、うん、っていう人たちが、たくさんの人たちをそう思い込ませて、
うん、
自分たちは楽するように、うん、作っちゃったんじゃないかなと思ってるんですけど、
その人たちのパーマカルチャーになってる、
その人たちのパーマカルチャーに私たちになんか巻き込まれてる
生存欲求が波外れて強いんじゃない、すごいね、こうしなきゃ不安だっていうことが異様に強いんじゃないですか。
そうね、
でもまあそういう話はいろいろ聞くし、なんか陰謀論みたいなのもよく聞くけど、別にそこに乗っからなきゃ
そう
するのに、
そうね、本当本当そうなの。
だからロスチャイルドの陰謀だとか言うけど、
乗っからなければね。
資本主義競争社会会社社長のロスチャイルドの社員だから、飲み屋で愚痴ってるのと変わんないからね、それも。
そう
社長が辞めたらいいじゃん会社。
言わなきゃ別にそれで一方に何ら支障はない
よ。何でもないですから地球は地球だし、
いやなんかさっきね、ジコ君が言ったその神様へのお願いじゃないが叶うなら、その何にもしないって何にもしないっていう時間をもし与えられたら、なんか何かしたくなるのが人の差かなと思うんですよね。そのそれはしなきゃじゃなくて、したいからするっていう気持ちで何かしたくなる、そしたらもう自動的に豊かにならざるを得ないと思うんですよ、うん、
その時に出てくることは、
うん、答えだわ
言った、言った、
最後答えだわそれですよ。
だから本当に何もしないって、うん、なんかいいね、
うん、それでもう全然見えてくると思うよ、うん、
そう、そしたらなんかね、今のこう、うん、循環、作られた循環からも離脱できるかもしれないし、うん、
で本当にその自然とかも循環循環ってよく言ってるけど、うん、循環してるっていうのが普通に見て取れるし、ポケットそこで見てれば、
うん、
あ回ってんなみたいなことで見て取れるからさそしたら、あ循環ってこうすりゃいいんだって、
うん、
別に勉強しなくても出てくるし、で自然な発想でじゃあこうしたらどうだろうかみたいなことが出てくるし、本当はだからみんな肌から持ってて、でパーマカルチャーデザインっていう、そのデザインっていう言葉がついてるけど、
うん、
だけどそもそもみんな日常的にデザインはやってるわけでさ、自分の仕事どうやったらもっと楽になるかなとか、
しかもその自分自身っていう存在もそうデザインされてここに存在してるのかもしれないわけですよね、うん、そういう自分なりのデザインがあるんだろうと思うから、うんうんうんそこに戻っ気づくというかね、
一回本当自分が何なのかね、
うん、すごくプレーンなところから一回、うん、あの見直したら、うん、あのすごく簡単だったりすると思う、
うんうん、ねえ、なんか何でも好きなようにしていいよって言われた時に、私みたいにね、なんか頼まれもしないのにラジオを撮って回ろうとする人もいれば、ね、あのお茶飲んで過ごす人もいるかもしれないし、
私お茶飲んで過ごす人はお茶入れる人にとって最高にごちそうです、ねうね、私のお茶を分かってくれるかもしれない。いや、いるの、あの世の中には掃除しちゃう人いるし、車運転しちゃう人も、まあ、あのこまこまちまちま作業をずっとルーチンするのが好きな人もいるし、ね、ただそれは神だからね。あんまり自分以外の人のそういうのがね、気づくとやばい、
やばいよね、
その中は完璧なんだなと思うし、
申し訳ないけど俺は何もしないよ。縁側かハンモックだよ、
そういう人はだから村で一番大忙しで動き回ってるんだって
。一番でもないと思うよ。
忙しすぎだって。そうにも
本当にね、やだかね、この村
何もしたくないから反転して何かやるかだからさ、う
ん、なんかその
結局あれもしたいこれもしたいになるんだよ
ね。なんか面白いからくりですよね、うん、そこからくりですよ。
まだやりすぎると今度は何もしたくなくな
る、結局反転と反動の繰り返しだからさ、ね、
それがこの2次元の世界な、3次元の世界なのかもしれないですね。
そうそう、ね、あとはそのベクトルさえ間違わなければ、うん、あのその繰り返しでずっとうまくいくし、うんうん、一見横から見てたらこうやって振り子のように行ったり来たりしてるように見えるけど、うん、あのそこに時間軸が入るから、うんうん、あのこういう感じで、う
ん、あラジオスパイラル、
ラジオで分かりづらいことやってる、
うん、いやもう完全にあのいつもラジオとかテレビとかいつも意識してないから、喋りたいこと
今ね、あのソフトクリームみたいでした。ソフトクリームみたいに登ってました。そう
そう、言葉尻をなんとか捕まえて。
だからスパイラルで登っていくと1周目と2周目は違うからね。
そうね、
うん、1個進んでるわけだから、
そうそう、うん、一段こう上がってるというかね、うんうん、まあ本当にね、もうそんなこの最果てのミラクルスペースが今度来る時には一体どうなっているんでしょうかというね、
誰も分かりません、
楽しみでならない私なんですけれどもね。はい、
それぞれの個人の頭には入ってないから、うん、それは、
うん、まあ場当たり的ですから、うんうん、全て場当たり的で今僕もやっております。
適当っていうのは的に当たると書くんですよね。
はい、
はい、
そうです、そういうことです。
適当でいこうぜ、
都度出てきた的に当ててくんです。
はい、
それぞれの適当さを大事に、はい、生きていきましょう。
そんなところで僕はジャム作りにそろそろ、
ジャム、ジャムおじさんに戻るんですね。
はい、今日はジャム作りであの馬車馬のように、さっき言った下僕側のシェフ監修のもと
そっちに反転するんですね今日。
反転して今日はあのせっせとパール缶をむき身に、
あ、パール缶をジャムにするんですね。
あ、そうだ、最後にちょっと、うん、あ、告知めいたこと1個してい
い？あ、いいですよ、はい。
そのパーマカルチャーとかに興味があって、例えばデザインされて30年とか経った、うん、あの実地を見たい人は、はいはい、9月の4日から17日にかけてアメリカの西海岸へ行くツアーを今企画して組んでる最中なので、
うんうん、
時々ホームページを見てくれれば情報がアップされてくると思います。
ホームページはどこのホームページを見
る？ビレッジのホームページを、
ああここのね、
ダルダルドット最果てビレッジドビレッジ最果て、あ、ごめん間違えた。
あ、間違えたこと言ってますので、あのちゃんと私が後で聞いた上であのホームページの方に載せておきますのでご安心ください。
すごい内容を用意して待っております。
はい、素晴らしいですね。
あと本当、こうやっていろいろ配信したりとかしていくんだけど、うん、まず味わってください。あ、ここのこと感じたいんだったらここに来て、う
ん、これね、来なきゃ分かんない、この気持ちよさ、うん、うん、はい、
来て待ってます。
はい、
熊本、九州半島は、
ね、みんな来た時に誰もいないとか
あるんでしょ。それは味わってください。
それは味わってください。
そういうことだ。
わざわざ熊本まで来たけど何もしないのが今日やることだみたいなところでいいんじゃない、誰もいなかった、うん、まずないけどね、誰もいないの最近。
ケンちゃんは来た時誰もいなかったらしいよ。
それはね、あのかなり
大当たりだったね、
急だから、うん、それはそういう時だったと思う。
だから村で朝までみんなでここで宴会してお客さんもわーいって暇あれば、
うん、
もう誰もいない。もう寝るかみたいなのもあるし、まあ、楽しんでてください。
わかりました。じゃあ本当に今日はありがとうございました。突撃取材に答えてくださいましてありがとうございます。では皆さん、さようなら。